日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。日本長寿企業、今回取材をさせていただくのは、創業から300年以上にわたり鰹節を中心に日本の味を伝えてきた株式会社人弁です。代表取締役社長の高津克幸さんにお話をお伺いします。日本における鰹節の歴史を教えてください。
はい、鰹節は名前の通り鰹からできておりまして、鰹はもう昔からこう日本人が食べてきた、魚です。で、昔の貝塚からとかからも鰹の骨が見つかったり、本当縄文時代の頃から日本人は鰹を食べてきました。で、やはり黒潮に乗ってカツオが日本近海にやってきまして、その時期になりますとやはり大量に取れたということだと思います。で、大量に取れますので、それを保存するためにどうするかということで、カツオ節ができてきたというふうに言われております。
で、保存するためにカツオ節を作って、その保存するためにできたカツオ節というのは、
はい、
それは今のように削って食すものだったんですか？
最初は本当に干物のようなもので、あんなにカチカチではなかったんですね。で、それをそのまま食べたでしょうし、あと700年代とか大宝律令とか要領律令っていう昔の、その税金の要素として、そのカツオを煮た汁、いろりというんですけども、はい、そういったものがこう税金として徴収されたということですから、当時から出汁のように、こう調味料のように使われたという記録も残っています。
で、その後今のような形で、その干物のようなものからより硬い鰹節というものに、
はい、
技術の発展とともに変わっていったということになるわけですね。
やはり煮るようになって、
はい、
その後はこういぶして乾燥させる、そういったのが後々歴史をこう経るうちに、
はい、
いろんな工程が加わって現在になったと。
やっぱり今の工程を、こう過程を踏んだ方がより旨味の出る鰹節になったっていうことから、味を追求してのことだったんですかね。
はい、やはり保存性ですね。今の鰹節ですと、やはりもう水分が非常に少ないですので、1年2年持つんですね。で、昔の干物ですとやはりそんなに持たないと思いますし、で、今の乾燥して、水分を取ることによって、やはり生臭みも減ります。
と同時に、後から分かったことなのかもしれませんが、その方が栄養価が高そうな気がしますね。
そうですね、どんどん水分がなくなって、タンパク質といろんな成分がそこに残りますので、
はい、
ぎゅっと凝縮されたものになります。
なるほど。で、その鰹節を中心に扱ってらっしゃるのが御社、株式会社人弁ですが、人弁はどのように誕生したんですか？
創業が1699年、
はい、
日本橋で、東京の日本橋ですね、で創業しまして、その頃日本橋に魚菓子がありましたので、その魚菓子の周りで戸板を並べて、当時は鰹節だけではなくて、こう干し魚ですとか雑穀類、そういったものも扱っていたと聞いてます。それが創業の年になります。
初代の伊兵衛さんというのは、もともとそういった乾物を扱っていたわけではなかったというふうに聞いているんですが、
はい、もともと次男でしたので、三重の四日市から出てきまして、12歳の時にこうでっち奉公で江戸に出てきまして、20歳までそこで働いてて、
うん、
で1699年がちょうど20歳の時に独立して商売を始めたということですね。で、もともと四日市の方もそういった干し魚とか雑穀を扱うような家だったんですね。で、次男だったので出てきたというような。
あ、なるほど。じゃあ鰹節や、そういったものを含めたお魚乾物に目をつけるというのは、ごくごく 自然な流れだった
と思いますね。
なるんですね、はい、あ、そうなんですね。当時はこの鰹節というのはこの始められた1699年頃っていうのはどんな方に食されていたんでしょうか。
まあ、最初は屋台といいますか戸板を並べただけですから、その市場に買いに来るような人なんでしょうね、
はい、それは例えば庶民にはもう食べられていたものなんですか、鰹節というのは。
鰹節も高価とは言われてると思うんですけども、やはり庶民の方も使ってた、料理人とかも使ってたんじゃないでしょうかね。
うーん、この人弁というのはすごく当時の商いとしては珍しい方法というか画期的な方法っていうのをいろいろと取り入れたというふうに聞いているんですが、具体的に。そうですね、はい、
世界で一番ではないんですけども、現金かけ値なしという、最初は三越さん、当時の越後屋さんなんですけども、その場でお金を頂戴して、その場で成果で品物を販売すると、でお品物もお渡しするという商売を、まあ、鰹節屋では一番最初に始めました。
時代背景的にその現金かけ値なしというのは画期的だったということなんですね。今のように商品を買うにはお金を出して商品をもらうという形ではちょっと違ってたっていうことなんですか。
そうですね、昔はその定価がなくて値段が決まってなくて、お客様との相対で値段をつける、うん、そんなような商売であったというふうに言われています。それとあとお金を頂戴するのも、そのお盆と暮れの年2回の掛け売りだったという、それをその場でお金を頂戴してその場で品物を渡すという商売で、それが非常にこう江戸の市民といいますか町民に支持されたということだと思います。
うーん、そして他にも画期的なものが発行されたと聞いてるんですが。
そうですね、商品券を出しまして、
はい、
それを持ってくれば鰹節と引き換えるという商品切手ですね、それを発行しました。
商品券、これを商品券にしますよということを伊兵衛さんが決めて、現金ではなくこれを持ってくればということなんですか。
そうですね、最初は銀製のものなんですけども、銀の価値をまあ認めていただいて、銀にも価値がありますから、はい、まあ、それと同等の鰹節と引き換えられるように発行したんですね。
なるほど、その発想が今でいう商品券なわけですね。
そうですね、はい、
あ、面白いですね。そして人弁という社名の由来ですけれども、
もともと四日市から出てきましたので伊勢なんですね、伊勢商人です、
はい、
で伊勢や伊兵衛という名前で、伊勢の伊兵衛さんという名前で最初は商売をしました。でその後、株式会社になりまして、最初は高津商店という名前でした。でその後に戦後になってから株式会社人弁という名前に変わっています、
はい、うーん、
でこの人弁という意味ですけども、
はい、
昔から我々のマークといいますか称号があるんですけども、金人弁というマークがあるんですけども、はい、これを見た人がいつもこう伊勢屋さんなんですけど人弁さん人弁さんとおっしゃってたというふうに言われてます。でそれをまあ後に、まあ、戦後に昭和に入ってからこう人弁という名前に変えたというのが我々の社名の由来になっています。
ちなみに高津社長は何代目になるんですか。
13代予定、はい、代々こう名前を襲名してるんですね、はい、伊兵衛という名前なんですけども、で現会長がその伊兵衛を継いでますので12代当主として高津伊兵衛を名乗ってます、
はい、高津社長がこの人弁の社長になられたのは何年なんですか。
今から3年前ですね。
なった時っていうのは、はい、お父様からじゃあそろそろ社長にというお話があったんですか。
それより10年前に、いや10年後に社長に移るからと、
あ、もう10年前から
いうようなことがあって、
はい、
ちょうど社長交代をした時が310年の年だったんですね、
はい、
で創業300年になった時に私は10年後にこうもう社長引退しますというようなことをもう結構前に宣言してました。
へー、その時は高津社長は何をされてたんですか。
営業課長かなんかじゃないですか。
あ、
はい、
もう代々こう継いでるわけですから、高津社長も大学をこう卒業されたらすぐ任命に入社されるのかなと思いきや、実はそうではないんですね。
はい、 あのよそで働かせていただきました。
あ、これはどうしてですか。
やはり他人の飯といいますか、よそのその世間を知るっていうことと、その我々がやってる商売は逆な、その取引先の目で我々のようなもうこうメーカーを見るということで、
はい、
まあ、百貨店にお世話になったんですね。
うーん、外から見る人弁というのは、はい、客観的にご覧になってどんな印象を持ちましたか。
まあ、かつお節屋ですから、かつお節の中ではこう皆さんに、まあ、関東地方ではかなり根強くこう支持していただけてるのかなっていうふうには感じましたね。
外で最も学んだ部分っていうのは、
やはり百貨店でしたので、お客様の接客が毎日の基本でしたので、お客様とその頭を下げてお買い求めていただくっていう接客について大変いい経験を、したと思っております。
そして人弁に入って営業をやってらっしゃる時に、お父様から10年後に社長、10年というスパンは長いようであっという間な気がするんですが、
はい、
その宣言を受けた後っていうのは何か変化はありましたか、ご自身の中では。
もともとその前からあったんですけど、何年までにこれをしようっていうのがいくつかあったんですね。例えば結婚とかもそうだったんですけど、
はい、
で大体社内の全いろんな事業とか、その職務内容大体はここで把握しようとか、
は
あ、それから10年後に向けて、その後は総務とか人の問題の部署行ったりですとか、まあ、役員副社長という立場で何年かあったりとか、そういった意味では、まあ、ある程度10年やってよかったなと。
ということは割と自分の計算したプラン通りにこう人生を歩んでらっしゃる。
言ってる部分もありますし、言ってない部分もあると思います、はい、
でもやはりじゃあその目標をご自身の中で設定して、それに向けてスケジュールを組んでいくといった、まあ、プラン立てをするということなんですか。
大雑把にはですね、
はい、そうですか。その百貨店に就職された後、人弁に入社されて、で高津社長ご自身が手掛けたこと、もしくは高津社長ご自身が変えたことっていうのは具体的にどんなことがありますか。
まあ、変えたというか新しく始めたようなことは、ネット販売なんかは始めました。
はい、
最初はその営業時代にやはり楽天市場さんにお店を開設して、まあ、そこを立ち上げたということは、しました。
うーん、ということは社内もこう時代的にも IT みたいなものがこう入ってくる頃だと思うんですけど、
はい、
そういった社内での社員一人一人の IT 環境だったり、そういったものの変化っていうのは具体的にはどうですか。
やはりそのパソコンとか IT 環境の進化によって昔と全然違いますよね。
はい、
その通信スピードですとか、
うん、
その端末自体も変わってますし、
はい、
もう劇的に良くなってんじゃないですか。劇的にその分情報量も増えてしまってますけど。
そうですね。かつお節から始まったこの人弁ですけれども、まあ、どんどんこう便利で手軽な新しいこう価値ある商品っていうのが生み出されていますけれども、そのラインナップっていうのをたくさんあるとは思うんですけれども、はい、中心となるラインナップをご紹介いただけますか。
現在は加工食品といいますか、液体調味料であるつゆの素、かつお節から取っただしと返しを合わせてめんつゆですとか、そういった料理に使える、そういった調味料が一番メインになっています。
うーん、社長が手掛けた商品というのもあるというふうにお聞きしているんですが。
手掛けたといいますか、エドレッシングっていうものがありまして、煎り酒というものをちょっとリメイクしたんですけど、
はい、
江戸時代にあった調味料なんですね、煎り酒が。
はい、
でそれをこう現代風にこうデザインして、名前も江戸のドレッシングということで江戸レッシングっていう名前にして、まあ販売をしています。
すいません、恥ずかしながら、この煎り酒、
はい、
どういったものなんですか。
もともとは日本酒に梅干しと鰹節を入れてこう煮詰めていくような調味料なんですね。だから酸味があって、まあ、塩分があったと出汁感があるというような、
はい、
でそれを昔は濃い口醤油が普及するまではお刺身とかつけたり、
ま
あ、白身のお魚に合います。
へえ、日本酒と鰹節と梅干し、梅干し、
はい、
これでお刺身醤油のような形で。
そうです、はい、
あ、
赤身の魚は合いません。
え、これ色は当然黒くないですよね。
そんなに濃くないです。
へえ、はい、でもちょっと茶色っぽい、
そういう感じですね。はい、
はあ、これをアレンジしたのがそのエドレッシング。
そうですね、もともと煎り酒自体もあったんですけど、
はい、
なかなか使い方は分からないじゃないですか、
ええ、
でどうしたら使ってくれるようになって、はい、手に取っていただけるだろうって考えた時に、やはりこういろんなものにドレッシングのようにかけるといいんじゃないかってことで、
はい、
そこからまあ江戸時代の調味料で江戸とドレッシングを掛け合わせていろんな料理にかけてお使いくださいっていうのを、まあパンフレットとかも作って、
はい、
まあ、少し広めてるという。
へえ、これはじゃあお刺身で食べることもできますし、はい、お刺身あえることもできますし、普通にサラダのドレッシングとしても使える。
そうですね、ノンオイルですから非常にさっぱりして美味しいドレッシングとして召し上がれると思います。
は
い、あと一番おすすめは、
はい、
豚しゃぶの漬け汁なんかにすごい合います。
へえ、
ドレッシングにこう生姜を溶いて、
はい、
それで漬けて食べると非常に美味しく、すごいさっぱりフルーティーな感じな漬けだれになります。
あ、ものすごく興味があ
とね、野菜炒めとか肉料理関係は結構合うと思います。
はい、へえ、はい、いや、そうやって考えると鰹節っていうのはものすごく偉大ですね。
そうですね、味の基本となるところを抑えてますので、
はあ、なるほど。そうやってお話をお伺いするだけでも本当にいろいろな商品が生み出されていて、
はい、
これまでもそうですし、社長に就任されてからもいろんなものが生み出されている。これらその発想の源っていうのはどんなところにあるんでしょうか。
やはり今も昔も鰹節屋ですので、まあ、鰹節から派生した商品が多いですね。その先ほどのつゆの素もそうですし、
はい、
小袋にして削りたての鰹節をこう販売しているフレッシュパックですとか、さらに最近ですとお惣菜だしを鰹節だしで取った煮物類ですとか、はい、おだしの味で味付けしたそういったものに広がってます。で今日本橋の本店では対面販売でできるような、そういった飲食店に近いもの、
はい、
そういったふうに今少し展開を広げています。
鰹節っていうとでももうこれだけで十分うまみの成分ですから、はい、なかなかそこから派生していろんな商品につなげていこう、もしくは、まあ、お惣菜を作ろうとか、だしバーでシャンパンを出そうとか、はい、それから、まあ、そのドレッシングもそうですけど、それありとあらゆる商品が生み出されるっていうのはどういうきっかけで生み出されていくんでしょうか。そのアイデアっていうのはどんなところから生み出されて、普段どんなことにを心がけているとそういう商品の発展につながるんですか。
会社としてはやはりいろんなこう市場のデータですとか、市場をこうマーケティングしながら、
うん、
そういったものを分析してここに可能性があるんじゃないかということを、まあ、企画の部門ですとか、
はい、
開発する部門、あとは研究部門、まあ、我々が持っている技術が使えるかどうかっていうのもありますので、そういったところがこう打ち合わせをしながら可能性を具体化していくというのが一つの流れですね。
はい、うん、
で私自身個人的には、まあ、これやってみたいなっていうのが正直非常に大きいですね。
あ、はい、それはこれをやってみたいという好奇心がすごく大きい、その占める割合が大きいということですか。
場合によっては多いと思います。でいろんなところで食事をするとやはりおいしい食べ物とか出会ったりして、
はい、
まあ、そこに鰹節の可能性ですとか、実際にそのお出汁がおいしかったりすると非常に参考になりますし、いろんなお店に例えばいろんな商品並んでて、あ、これ面白いなと思えばやはり非常にこう好奇心が出て興味が湧きますし、我々でも例えばこういうのができるんじゃないかと、
うんうん
う
ん、
いうことは、まあ、常々考えてるのかもしれません。
社長自身はじゃあお料理もなさるんですか。
冷蔵庫掃除くらいですね。
あ、冷蔵庫掃除が一番上級者の
いや
技だと思うんですが、その開発部門というのは、
はい、
男性と女性の割合というのはどれぐらいなんですか。なんとなく
女性6の男性4ぐらいですかね。はい、
女性が多い、
はい、
うん、やっぱり主婦の目線だったり料理をするというところを大事にされている、
主婦の方も研究開発部門は主婦の方が今多いですね。出産してまた復職した方とか、
はい、
ですからそれはもう母の目であり主婦の目っていう方は多いですね。
うーん、もうまさにその時代のニーズに対応していくために会社として取り組んでいることっていうのは
データ集めだったり市場調査だったりっていうことになるんですか。
開発に向けてですね。
はい、
はい、まあ、次の商品作りといいますか。
はい、
はい、
うーん、あのちょっと和食についてお話をお伺いしたいんですが、時代の変化とともに和食に対する意識っていうのはいろいろと変わってきていると思うんですが、いかがでしょうか。
はい、あのちょっとかつお節の話から始めますけども、あのかつお節が和食の中で使う機会、そのまま食べる機会ってなかなか家庭だとそんなに多くないと思うんですね。例えばお好み焼きにかけるですとか、うどんにかける、冷ややっこにかける、そういった意味であのかつお節をそのまま食べるって機会がそんなに多くないので、それを増やしたいと思ってますね。
はあ、
で日本食の中で、まあ、それがどう増やせるかっていうことが、先ほど言ったお惣菜になったりですとか、ちょっと形を変えて結果的にかつお節を使っていただいている、そういったことを今増やしてます。結果的にそのかつお節の味を召し上がっていただいているってことですね。
はい、かつお節を食べるって今例に出されたもの以外に私もパッと浮かばないんですすいません
いやいや
どういう、例えばそんな食べ方がっていうものってあるんですか。
そんな食べ方がっていうのはないかもしれませんけど、あの大根サラダとかにかけたりしてもいいですよね。
ああ、なるほど。
それは先ほどのエッドレッシングもよく合います。
はいはい。
あと、まあ、簡単おすすめなのがキャベツをまあ洗ってそのまま電子レンジでクタクタになるまでチーンとして、
はい、
そこにドバッとかつお節かけて、
はい、
醤油でもつゆでもいいですし、先ほどのエッドレッシングでもいいですけど、
はい、
それをすればこんなボリュームで、まあ、2人ぐらいでキャベツ半玉ぐらいは普通に食べられちゃいます。
今度の高津社長料理のなんか3分料理かなんかの回でお招きしたいですねゲストとして。
いやいやいやみんな結構真似っ子ですよ私がやる料理はどっか外で食べて参考にするですとか
あの食生活っていうのはにおける鰹節の存在っていうのはどういうふうに変わってきてるというふうに感じられますか。江戸時代ぐらいから比較してって言った
江戸時代ですと、やはり鰹節があって鰹節を削って出汁を取ってますね。まあ、鰹節自体も食べることはあると思うんですけども、うん、それに対する代替品ってなかったわけですね。
うん、
そうすると圧倒的に鰹節の市場っていうのは大きくて、あとは昆布ですが関西圏であれば、
はい、
そういった他に変わるものがなかったので市場としては非常に大きくて、全ての人がまあ使うという市場だったわけですけども、まあ、今日ではいろんな代替があって、顆粒出汁もあれば粉末のものもあって、まあ、いろんな洋風のものもありますよね。そういった中でやはりその鰹節っていう使い方になるとだいぶ厳しいっていうのが正直なところですね。
うん、鰹節と、まあ、昆布だしとか、はい、日本で煮干しだったりとか、
はい、
だしでも鰹節以外にもいろいろとありますが、
はい、
やっぱり昔でいうと鰹節がその中でも体制を占めていたんですか。
あの地域によってやはり違いますね。
ああ、そうなんですか。
はい、関東圏では鰹が強いですし、関西の、まあ、特に瀬戸内の方であれば煮干しですし、
はい、
あの京都とか日本海側であれば昆布があったりとか、
なるほど。で、まあ、特に関東圏ではだしといえば鰹節。
はい、鰹節を使ってても、はい、例えば顆粒では鰹の味もいっぱい出てるわけですね。
はい、
そこにはいろんなこう味を補うものがいっぱい入ってたりして、
はい、
鰹節を削ってやるというところがシチュエーションとしては減ってるっていうことですね。
なるほど。で、一時期こう減ってって、最近また健康志向の高まりによって和食が見直されて、はい、鰹節というものが少しずつまた見直されているような気がしているんですが、
はい、
実際いかがでしょうか。
それはあると思いますけども、それが主流になるかというと、
うん、
まあ、頑張りたいですね
なるほどなるほど。あのそういった面で出汁の美味しさ、それから鰹節の美味しさというものを伝えるために現在取り組んでいることっていうのは、はい、どんなことなんでしょうか。
まあ、昔はその代替がなかったということで1年365日3食、まあ、鰹節をほとんど使ってたと思うんですけども、それが今は和食もあれば中華もあればイタリアンフレンチっていう中での和食の出現だと思いますので、まあ、その中でいかにこう使っていただける機会を増やしていくかということに取り組んでいきたいと思ってます。
うん、
ですからあのイタリアンとかフレンチとか、あのそういったシェフでも出汁を使う方って今いらっしゃるんですね。そういったところに一つの可能性は持ってます。鰹節だけじゃなくて鰹節の出汁としてでも、
あの かつお節の出汁っていうのは世界のシェフたちもすごく注目してたりっていう話を聞きますけれども、かつお節ならではのうまみ、
はい、
他の洋風出汁との違いっていうのはどんなところにありますか。
あのかつお節は動物性の出汁なのでイノシン酸なんですね。で昆布とか植物系は結構グルタミン酸なので、あのイタリアとかトマトのうまみみたいなのがありますから、そういったところとは合うと思うんですね。
また鶏肉だったりとか、はい、洋風 の、まあ、あのお野菜からだったりっていうところから出すものと比較しても、はい、何か特筆して鰹節はここがっていう部分っていうのはありますか。
やはり海外のこう出汁っていうとフォンドボーとかいろいろありますけども、ブイヨンとか油が浮いたりするわけですね。で日本の出汁というのは基本的にほとんど油がないです。でその部分でこう油を取りすぎなかったりですとか、こう減塩の効果があったりとか、その旨味、出汁の旨味が満腹中枢刺激して、まあ、お腹いっぱいになるといいますか、こうダイエットに近づく、そんなような効果があるとは研究で今出てますね。
うーん、実際に世界での鰹節っていうのはどのように受け入れられているんでしょうか。は
い、まだまだあの鰹節自体を日本で売ってるようなものを食べるっていうのは少ないと思います。世界に散らばっている日本人の方が使ってくださってるっていう段階ですかね。あと世界で見るとこうモルジブとか、もともとカツオ節に近いものがあるところが国があるんですね。そこではあのカツオ節のようなものを削ってカレーに入れたりですとか、そのまま食べるっていう食文化があります。
食文化がどんどんとこう見直されてきているとは思うんですけれども、はい、そんな中あの今後のその人弁として、鰹節を扱う人弁としてやっぱり使命のようなものっていうのはお感じになりますか。
そうですね、あの本物をちゃんと残して伝えていくっていうのは一つの使命と考えます。ただそれだけでこう全てがじゃあ完璧にカバーできるかというと決してそんなこともないので、本物の味も伝えながらより簡便な使い方という提案も一緒にやっていかなければいけないのかなと思いますね。
そのおっしゃる本物の味っていうのは何ですか。
そうですね、あの非常に香りがいいです。で削りたてですぐ出汁を取ればその削りたての香りが味わえますので、まずそこが他の加工したものとは圧倒的に違うと思います。で料理を美味しく食べるっていうのは味だけじゃなくてやはり香りの要素もありますので、その両方が味わえるものだと思いますので、それは本物にしかない強みかなと思います。でその香りも鰹節の香り成分って320種類ぐらいあるらしいんですね。でそれをこう科学的に全て完璧に合成するっていうのは多分難しいと言われてて、ですからそこは本当に本物の、本物だけが持ついい香りというものがあると思います。
320種類以上って通常例えば他のものだったら何種類ぐらいあるものに対して
食べるんですかね。シソとかそういった香りは非常にその香り成分が少ないって言いますよね。ですからそういうのはすぐ簡単に合成できてしまう。で削りたてのかつお節もその320種類のうちのすぐ飛んでしまう香りもあるんですね。で時間が経つとこう生臭くなったり変わってしまう香りですとか、
はい、
ありますので、本当に削りたてにしかその320は味わえないということがあります。
なるほど。そしてちょっと色合いっていうのは、
そうですね、やはりあの透き通った油の浮かない琥珀色、シャンパンゴールドといいますか、そういった出汁が取れます。
ではあの改めてこの人弁という会社、まあ、創業から300年以上経過していますけれども、創業から変わらず続いていること、変わらないことというのはどんなことでしょうか。
やはり鰹節をずっと商いを続けているということは変わってないですね。形は変わっても鰹節が原点にあるということですね。
はい、あの創業から言い伝えられている家訓というんでしょうか、社是というものはありますか。
はい、あの特に家訓はないんですけども、江戸時代から続けている伝統的な行事とか行事食、そういったものは続けてますね。
うん、現在の経営理念というのはいつできたものなんですか。
12代が今 作ったと。
ああそうですか、はい、それは先代からこう何か伝えられて言い伝えられているものを元にしたものではない。
そういったものを参考にしています。
あ、はい、そうですか。その経営理念というのをお伺いしてもよろしいですか。
はい、ちょっと文章長いんで完全には暗記してませんけども、はい、あの江戸時代から続いている考えといいますか、はい、この金人弁を3つにした三つ金人弁というマークと考えがありまして、それはそれぞれ人弁という人を表しますから3社いるわけですね、
はい、
で鰹節を作る人と商う人と使ってくださる人、うん、でこの3社が初めて揃うことによってこう商売をさせていただけるという考えがありまして、それを現在の経営理念にしてます。文章を現代風に変えまして、
うん、なるほど。そこから読み取れるメッセージというのはどういったものですか。
あの大岡一善の三歩一両丼じゃないですけど、やはりその皆さんの関係、あとは近江商人の三歩吉ですとか、それとは通じるもんがあると思いまして、やはりその一時だけ良くても長続きしないでしょうし、お客様がいいと思ってくださらなければ、まあ、買い続けてお求めいただけないということもありますので、やはり皆がこううまい信頼関係を作りながらやっていくっていうことが現在までやってることは続いていると思います。
これまで人弁の歴史の中で直面した最大のピンチっていうのは何でしょうか。
最大かどうか当時生きてないんで分かりませんけども、やはり大きかったのは江戸時代から明治に移る時などは、まあ国が変わってしまう、政府が変わるという事態で、江戸幕府とかに非常に御用金とか貸し付けてたお金があったわけですね、まあ、そういったものが全て回収不能になって不良債権になってしまう、
うん、
ということを、まあ、なんとかその当時の8代なんですけど、その8代の人が乗り越えてくださったというのが一つの危機を出した今日まで続く要因ですね。
うーん、それはどのように乗り越えて出したのかっていうのは、
明確にこれで乗り切ったっていうのは正直、まあ、その家で伝えられてきたわけじゃないんですけども、まあ、仮説として自分は考えてるんですけど、一つ、あの今の一本売りしている鰹節、本枯れ鰹節というんですけども、カビ付けして麹菌の石がついて熟成されたものなんですけども、それが江戸末期からこう明治にかけて完成したと言われてます。でそれが広く江戸に普及したんですね。でそういう新商品をメインにどんどん我々扱って、江戸に近い産地でも作らせていたんですね。それが普及することによって政府が変わってしまって、今までのお金が回収できなくても新しい市場と新しいお客様というものが非常にあったので乗り越えられたんじゃないかというふうに考えています。でもう一つが商品券でして、あらかじめ最近にお金を頂戴してたの でその先に直接お客様と結びついていたので、その幕府とかそういった政府だけじゃなくて、より密着してお客様がその後も支持してくださったということがあるんじゃないのかなと。あとは潤沢な資金があったってことでしょうね。商品券を発行することによって前受けでお金を頂戴してますので、その2つではないかと思ってます。
はあ、皆さん代々アイデアマンそしてすごくこうその時代に応じて柔軟にいろいろと発想を転換してらっしゃる。
結果的に見るとそうなんでしょうね。その時は必死なんだと思いますよ。でその8代目も、
はい、
あとは6代ですとか養子が何人かいます。4、6、8、9代が養子の方なんですけど、
はい、
そういった時に結構新しいことやってます、養子の方が。
なるほど。
だからなんか純潔よりちょっと異なる血を入れてくる方が活性化するのかもしれないと思いますね
ちなみにあの高津社長が社長に就任されてからの最大のピンチっていうのは何ですか。
やはりちょっと今の時代なかなか売上的にはそんな伸びてない時代ですので、まあ、厳しいところはありますね。で昔と違って、昔あの鰹節のギフトというのが非常に売れましたので、お中元お歳暮ですとかお祝い結婚式の引き出物ですとか、そこがだいぶこう減ってきましたね。でより家庭的な毎日日々使うもの、デイリーの商品というものが売上の構成比が増えてきまして、そういった中でなかなかその事業バランスをどう持っていくかっていうので今こう苦慮してますね。
でも改めて今結婚式の引き出物で鰹節っていいですね
そう言っていただける方がいるとね、
はい、
い
いなと今ふと思いました。
そんなでやはりご両親とかと引き出物をそういうふうに決めに来ないとなかなか鰹節をつけるっていうこと自体がよくわからないんですよね、
なかなかそういうふうな発想にいかなかったんですけど、はい、聞いてみてもし私がもらう立場でって考えると、はい、いいなと思いました、はい最後にいろいろとこれまでお話伺ったこととすべて重複してしまうと思うんですが、改めて人弁が長寿企業である秘訣はどんなところにあると思いますか。
先ほどもお話ししたその危機を乗り越えた、そういった時に新しい商売とか新しい商品があったっていうことが一つだと思います、当然その先にお客様がいらっしゃったってことなんですけども、初代 の, その現金かけ根なしもそうですし、先ほど言ったの本枯れ鰹節ができて江戸から明治に乗り越えることができた、それがやはりその新しい商品と新しい商売というのが一つだと思います。でもう一つがやはりそのお客様を大事にしたりですとか取引先仕入れ先っていうのを大事にするような信頼を続けている、信頼を大切に信用をこう重んじるということが一つの要素ではないのかなと。
伊兵衛さんを襲名した後の新しいこの株式会社任命、このあと100年後っていうのはどんな姿で、100年だとちょっとあれですけど、
100年は想像つかないんですけど、はい、今具体的にはこうアクションができてないんですけども、今また国が消費税増税とか考えてるじゃないですか、それは個人的には賛成なんですけど、また江戸から明治のように国が今破綻みたいなそういった話ありますよね。こう国債をどんどん発行して国が破綻しても我々って生きていけるのかなっていうことを真剣に考えてます。日本国が破綻してちょっとギリシャのようにな
って、はいはいはい、
でそれをじゃあ乗り越えるにはどうしていくのかなっていうことは考えますね。じゃあ海外の展開を増やすかってこともありますし、まだまだ全然大した海外展開できてないんですけど、そういったことは考えますね、一つの危機として、
はあ、そんな中でもそういう意味では、ある種のこう職人といったらあれですけど商売っていうのは強いと思うんですけど、
資源問題から言うとなかなか大変な、一国家だけで完結しないので、世界規模でこう世界各国からこうカツオが取れて調達されてくるんですけど、南の太平洋ですとか、そういった意味では一国だけでは完結しないんで、強みがあるかというと、
なるほど、
いろんなリスクに対して対応しなきゃいけないなとは思いますね。
じゃあ鰹節というのが今まさに中心になってますけど、株式会社人弁の、鰹節がなくなった時に何が中心に据えるかっていうことも頭の中で考えてらっしゃるんですか。
今できてませんけどね、最近はちょっとまだまだ小さいんですけども、鮭の節っていうのもあります。
はあ、味は近いものが、
いや全く違う味ですね。
うーん、
それはそれで個性のある味が出てきてます。
はあ、出汁としてそれを鮭の節を使うわけですよね。
はい、
へえ。
カツオがこうすっきりしてうまいって感じのはいろんな味もあるんですけど、すっきりしたような出汁ですね。で鮭の方は比較的甘いまったりとしたというかマイルドな出汁が出ます。
へ
え。カツオはイノシン酸が多いんですけども、鮭は魚なんですけども比較的グルタミン酸が多いです。ですからちょっと
う
まみの質が違うんですね。そういった意味でそういった加工食品を作るとそれぞれに特徴が出たような味のものが今は作れてると思いますね。
じゃあもう想像もしえないものが100年後には出汁になってるのかもしれないんですね。そういう話、
何でも出汁はだからできますよね、やろうと思えば。
うん、いや面白い。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。